こんにちは、のびり人類学ラジオです。人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのびり楽しく発信するラジオです。今回は前回に引き続き修士論文で沖縄の研究をされた大坪さんをお招きしてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は大坪さんが修士課程の時に研究されてきた、沖縄戦の戦没者の遺骨収集の活動についてのお話であったりとか、その活動に実際に行ってみて大変な遭難しかけたというようなお話を伺いましたけども、まあでもその研究の原動力になったというか、もともとその研究をやるに至った一番の関心は、まあ、死とは何かみたいなところにあったというようなお話をしていただいたんですけど、
はい、
まあ、個人的にはその辺の話をしてみたいなと思って、まあ、今回延長戦で、はい、ちょっとお願いしてるところはあるんですけど、どうですか、なんか研究を通して死とは何かとか何かヒントはありましたか？もう具体的なところじゃなくてもいいですけど。
いや、逆に分からなくなったっていうのが。なんですかね、なんかこれを言うとすごくよくないとは思うんですけど、その遺骨って結局何ですかとかっていうのも、
うん、
その教授とかから修論書き終えたタイミングで質問で来たりとかするんですけど、遺骨も何か逆に分からなくなるし、
うん、
なんか死も分からなくなるし、研究したことで余計分からなくなったっていうのが実際そうですかね。てか、なんかその私が例えばこうなんじゃないかなって思うことを言ったとしても、必ずしもそれには当てはまらない事例も知っちゃってるし、なんかそこまでこう、簡潔に言えるようなものでもないなっていう、なんかそういうところになってしまって、
いやでもわかるんですよね。勉強すればするほどわかんなくなっていくのはすごいよくわかるんですよ。結局何だったんだってみたいな。まあ僕も死っていうものについてはすごくよく考える方ではあるんですけど、足掛け20年ぐらい考え続けてますけど毎日。いや わかんないから知りたいのに。
余計わかんなくなってきます。
そう、でもやっぱその極致が死っていう現象だと思うんですよね。語るのって生きてる人間からしか語れないから。その先のことはどうなってるかもわかんないし、その先があるのかどうかすらよくわかんないからこそそういう風になっちゃうのかなというふうにも思うんですけど、
それに関して割と研究を始める前って何ですかね、すごくこう物質的なものの捉え方を当時私はしてて、死んだらやっぱりこう無になるのかなみたいな印象だったんですけど、
うん、
逆にその遺骨収集とかに参加するにあたって結構霊的な体験ってすごい多かったんですよ。なんか普通で起こりえないようなことだったりとか、
うん、
そういうのが結構ちょこちょこあったので、意外とその死後の世界みたいな話って冷やかしでされがちですけど、リアルに存在し得るのかもしれないなっていうふうに思ってて、
うん、
思うようになっていって、
うん、
そうなってくると霊みたいな、なんかこう我々が察知しえないようなそういうエネルギーみたいなものを、まあ、霊って言っていいのか分かんないですけど、そういうものもなんかすごくあってもおかしくないというか、あるんだろうなっていうふうにちょっとやっぱ思わされたんですよね。
まあ自分の体験からですね。
はい、まあ、でもそれがなんか死後の世界があるかないかみたいな話が、まあ、必ずしも死を語る上で必要不可欠な要素かって言ったら、まあ、その死ぬ瞬間を切り取るのか死んだ後を切り取るのかっていう、そういう問題も発生してくるじゃないですか。
まあ死というのを瞬間として捉えるんだったら、まあ、例えば、まあ、最近だと脳死のこととかよく議論されてがちですけど、まあ、どっから先が生き物としての人間としての死なのかみたいな、そのタイミングはいつなのかみたいなこともありますけどね。確かにそうですね。
そういう脳死のことを含めて言ったら、死ってすごく緩やかな現象というか、生きることとなんかあんまり変わらない、うん、なんですかね、無に向かっていく緩やかな活動なんですかね。死って
僕すごく昔に、まあそれこそ20年ぐらい前にちっちゃい頃に死ぬっていうのがすごく怖くて、もう真夜中にギャン泣きした覚えがあるんですけど、
はいそうなんですか。
いや、なんかそれが多分結構尾を引いてて、いまだになんか死っていうのを考えると怖くて眠れなくなることがあるんですけど、この年になって。
意外とお茶目な一面もある。
お茶目って言っていいのかどうか分かんないけど。そうなんですよ。なんかね、でも毎日考えますね、死っていうのは。何か確かに緩やかなもんだと思いたいところはありますね。だって 日々我々、まあ、自分の死ではないにしてもいろんな死に囲まれて生きてるわけですからね、
うん、そうですよね。いやもう今それこそペット飼ってるんですけど、ペットが死んだらどうしようとかも考えますし、めっちゃくだらない話ですけど、
うん、いやでも、 もう人間はどうやっても自分の中じゃ栄養を作れないから物を食べるしかないじゃないですか。
そうですね。
なんかそれはもうある種死を、他の死を受け入れなきゃ生きていけないっていうような気もしていて、というのを一回気にしだすと、なんかスーパーがすごい怖くなっちゃったんですね最近。
あ、そうなんですか。
いやもう割り切って食べるは食べるんですけど、その、
はい、
例えば魚とか売ってるところあるじゃないですか。
はい。
で、そこでもうさばいてくれてたりとか、頭落としてもう食べやすいようにしてくれてる魚とかあったりするんですけど、うん、なんかあれってどう向き合っていいのか分かんなくて困るんですよね。
ああ、まさしく私それで小学生の頃に、ビーガンみたいな状態に陥ったことがありました。
あ、そうなんだ。同じような状況になったのね。それは、どういうきっかけだったんですか。
ある日突然、てかずっとそのうちのおばあちゃんがカニを送ってくれてたんですけど、
はい、
カニをその1匹丸ごと食べるんですけど、その時に両親が美味しい美味しいって言いながら生き物の足をもいで食べてるのがすごく怖くて、
あ
でなんかテレビつけてエビとかがそのすごいもがいて苦しんでるのに美味しそうですねとかって言って料理されてるのを見てゾッとして、
うん、
そうなってくると生き物由来の肉とか油とかも怖くなっちゃって。
なるほど。
なんかある日突然そのカニをこう足もいで食べてるのが人間の足をもいで食べてるように見えた瞬間があったんですよ、
うん、
でそれですごい気分が悪くなっちゃって食べれなくなって。
なるほど、ね、
でももう今は成長って言っていいのか諦めって言っていいのか分かんないですけど、
うん、
その過程でなんか食べ物は食べ物として割り切るようになったっていうのはあるんですけどね。
うん、まあ魚とかカニの話が今ちょっとしましたけど、やっぱ食べるっていう時点で他の生き物の命をいただくっていうことにはもうどうしようもなく避けがたいことなので、はい、もう割り切らないと我々が次死んでしまうような状況になっちゃうかなというふうな気もするんですけど、まあ確かにそうですね。あの踊り食いとかいうこともありますけど、
優しく、そうですね。
そう、僕もなんか踊り食いとかいうものを見ると飲まれてしまうシラウオとかに自分を移しちゃうところがあるんですよね。
あ、
なんか飲み込まれた先でどう死んでしまうのか分かんないとか、まあ洗面台に虫が起こして水に流しちゃうこともたまにあったりするんですけど、そういうのをやっちゃうと、あ、なんか無意に生き物の命を奪ってしまったなっていうような気もするんですよね。
そうですよね。いや、なんかまさしく、うん、近い体験って言っていいのか分かんないんですけど、その遺骨収集の時に、あの県外から来た団体の方々がめちゃめちゃ蚊取り線香を焚きながら遺骨収集するんです。
そんな黙々の状態でやったんですか。
もうモクモクで、みんななんか腰にぶら下げたりとかしないと全身ボコボコになるような感じだったんですよ、虫が多すぎて、
うん、
木とかを切ったりとか、
うん、
花とかを切ったりとかしてて、亡くなった人が大切なのは分かるし、ご遺族とかご本人のこと考えたら遺骨を持って帰るっていうのは確かに重要なことだとは思うんですけど、それ以上に殺生がこう漁ってるだって思う瞬間があったりもして、人命第一みたいなのが割とまだこう日本の中では根強くその考え方って残ってるとは思うんですけど、
まあ日常生活レベルでも結構たまに聞いたりするようなことありますよね。
でもなんか、まあ、命に重さとかない、そのフラットに命っていうものがあるとしたら、その亡くなった人のご遺骨を取り出すために蚊だったり植物だったり相当な命を奪ってるわけで、なんかこれってなんかいいことしてるのか悪いことしてるのかよくわかんないなみたいな。
うん、まあもうその辺は本人がどのぐらい意識してるかによらないと気づけない部分かなと思いますけど、まあ例えば、まあ、虫は痛覚がないとか、
うん、
そんな話をすることもあったりはしますけど、それってもう人間が知覚できないからもうそう断じるしかないわけで、本当はなんだ苦しいかもしれないし痛いかもしれないっていうような気持ちにならないと、もうそこはもう生き物としてのもう感覚の問題で分かんないから。
そうなんですよね。
そうですよね。
痛覚じゃない感覚で苦しみを感じてる可能性もありますしね。
うん、 まあ多分、まあこう言っていいのかどうかわかんないですけど、生き物の体の仕組みを研究してる人とか詳しい人に話せば数学はないっていうふうに結論付けちゃうことはあるかもしれないですけど、まあ、僕はそういうふうには思いたくはないですね。
そうですよね。
まあ今春先になってだんだん暖かくなって、我々の大学でも結構植え込みの木とか剪定作業が進んでるところがあったりするんですけど、なんかもうすごい悲しくなりますね。
あ、一生懸命生きてるのに来ちゃうって。そう
そう、一生懸命生きてるし、人間がそこに植えた生き物なのに、
うん、
人間の都合でそこにいてもらっている生き物なのに、すごく丸裸にされてしまって、でもしかも冬が明けた後の春って、多分僕が植物だったらもう一斉に芽を出して元気に太陽の光を吸いたいなと思ってる時期だと思うので、そこに来てあんなに丸裸にされて切り刻まれてっていうようなことをするのに、それには人間は気づけないんだなっていうふうにはなんとなく思ってますね。まあそれでも植物は生きてくれるところはありますけど、
文句一つ言わずに、まあ、うん、私たちが知覚できてないだけなのかもしれない
という可能性もあります、ね。まあ、死につつ生きるとか生き死ぬみたいな言葉もまあ折々で聞いたりするかもしれませんけど、まあ我々が生きてるっていうのは死ぬことと直結してるっていうのは、まあどかしらでみんな考えたとか感じたことはあるんじゃないかなというふうにはなんとなく思いますけど、あんまり他の生き物に関しては方向をつけれないというか、まあ知覚の問題なのでどうしても遠くに追いやってしまうような考え方なのかなというふうにはなんとなく思いますね。
そうですね。
あと死ぬっていうのがなぜか汚らわしいとされてるのも不思議だなというふうにはなんとなく思います。まあその生きてるっていうのと死ぬっていうのが同じコインの両面であるんだとすれば、同じ、そうそう、ほぼ近しいものであるとすれば、なぜそれが汚らわしいと思われてるのかっていうのはなんとなく不思議には思っているところであります。
まさしくそれで言ったら、あのどうして人間がそうやって汚らわしくなったのかみたいなのを民族学的な立場から山織哲夫さんっていう方が死の民族学っていう本で書いてらっしゃってて、はい、まあ、もともとその大昔の日本をたどっていくと爆走っていうか、その死体をポイってこう、京都とか特にそうだったと思うんですけど、そのお墓とか建てられない人たちはポイってしてたのに、そのうちなんかこう仏教が入ってきたりとか、なんかどんどんどんどんこう時代が進むにつれて、死っていうものは汚らわしいものだみたいな考え方に移っていったよっていう話を書いていらっしゃったなってことを今思い出しました。
別に仏教のが入ってきてから汚らわしいものになったとか、そういう話では単純にはないとは思うので、あまり誤解のないようにお聞きいただけたらと思うんですけど、まあ確かに京都なんかそうですよね。あの京都って真ん中に平安京が元はあって、長方形の区画で、まあ、きっちり分けられた都市だったんですけど、その周りに葬送場っていうか、まあ、死者を弔う場所っていうのがいくつか配置されてて、例えば清水寺のあたりなんてそういう風な場所だったって言われてるんですけど、鳥部山って言いますけど、あと北の方に紫野っていうところがあったりとか、まあ、それはもう、まあ、こう言っていいのか分かんないですけど、平安京の中で死というのを扱いたくないっていうところから、まあ、来てるような気はしていて、中は生きてる人の領域、外側で死というものが扱われる領域みたいなところがあったのかなというふうにはなんとなく思ってたりもしますし、まあどっかで切り分けたいのかもしれないですね。
そうですね。なんか死と生って割と今でもそうですけど、まあなんか2つ分けてこう二項対立的に考えがちだなとは思いますね、
うん。
ただなんかそのまたこれもちょっと沖縄の話に戻ってはしまうんですけど、やっぱりなんか沖縄のそういう死を考える上で沖縄でやる価値があったのかなって思ったところとしては、沖縄ってすごく死が身近だなっていうふうに、その、あの、なんですかね、伝統的な文化を見ててそう思って。
というと
仙骨っていうのとか、その風葬みたいなものが戦後どれぐらいとか1970年ぐらいまではまだ少しずつ残ってたみたいな記録、ごめんなさいこれはちょっとあやふやなのであれなんですけど、
仙骨っていうのは骨を割るって書いて仙骨ですよ。
あ、そうです。あの風葬で亡くなった遺体をお墓の中に納めて、その亡くなったままの状態で納めて、風にこうさらして、数年後にその風にさらした遺体を取り出して、そのお家の女性たちが残った髪の毛だったり皮だったりみたいなのを水で洗って骨の状態にして、で骨壺に納めて 埋葬するっていう文化が沖縄の中にもともとそのあったりだとか、あと今でも根付いてるのが毎月のようにその法事があるんですよ沖縄って。
あ、そうなんですか。
はい、あの5月だったらシーミー祭で、8月だったら旧盆とか、あ、8月9月だったら旧盆とかで、なんか他にも町だったりとか親族ごとに細かいしきたりで間にその例えば6月には何とかをするとかいうのが細かく決められてたりとかしていて、本当に頻繁に法事で1年の中で頻繁に法事で集まるんですよ。
うん、
でなんか夏休みにそのフィールドワークしてる時に私の友人のお家のその旧盆のやつを見せていただいたんですけど、その友達のお母さんが第一声で沖縄の親族関係っていうのは法事で出来上がってるんだっていう風に言ってて、こうやってこう法事を毎月のようにやって親族集まって、あ、今年も家族みんな元気で過ごせたねっていう風にして家内安全みたいなものを考えていく、まあ、守っていくんだみたいなことをおっしゃってて、なんかそれを聞いた時にすごくやっぱり沖縄って市が身近にあって汚らわしいものっていうよりかはこうまた京都とかにあるような市の捉え方と沖縄の市の捉え方って全然違くて、穏やかっていうのがすごく私的に当てはまるんですけど、怖いとかなんかちょっと汚らわしいとか恐ろしいとかそういうのよりもいずれ行くしみたいな、そういう穏やかな、そういう雰囲気があるのもまたこう沖縄で遺骨っていうものを捉える上ではすごく、そこも含めていろいろ研究をできたらもっともっと深みが出るんだろうなっていうふうには思いましたね。
まあ確かに、まあ、僕は沖縄のことはあまり、何回も言いますけどあまり詳しくないんですけど、まあ僕の家族というか親族の間でも、まあ、何回忌といって思い出した頃に法事があったりとかするんですけど、まあそんな多分日じゃないぐらいのペースで、まあ、亡くなった方のことをきっかけに、まあ、法要みたいなことをするっていうのがあるんですね。
そうですね、うん、でも本当にシーミーっていうのは多分もうそろそろすると沖縄では始まるんですけど、このシーミーって何かっていうと、お墓の前でブルーシート広げて親戚一同ごちそう持ち寄って食べるんですよ。
へ
ー、みんなその沖縄のお墓ってなんかこう家みたいな形してる大きいなあの形なので、子供たちとかそのお墓の上に乗って鬼ごっことかしてるんですよね、うん、
あのキッコーボみたいな名前でしたっけ。
あ、そうです。
なんか上から見ると亀の甲羅みたいに見えるみたいな。
あ、そうです、そうです。でなんか多分県外というか沖縄以外の場所というか、
うん、
京都とかそういう地域で見たらお墓の上に人が乗るって言ったらなんかもうすごい何してんのって怒られるような話だと思うんですけど、
う
ん、
そうかもしれないですね。
そこにこう子供たちが走り回ってて、それを大人たちがお酒を飲みながらニコニコ見てるっていう、そういうなんかこう穏やかなこう死と生が緩やかに結びついてるような感覚がやっぱり沖縄には根付いてるんだなっていうふうには思いましたね。
まあ京都でも似たようなことはあったような気もしますけどね。そのいわゆるお盆って8月ぐらいにありますけど、あの地蔵盆っていう行事があって、8月のまあ多分最近は週末に土日にやるようになったんですけど、8月のまあ中旬以降の特定の日にまあ地域ごとに集まってやる行事があるんですけど、京都の街とか結構歩いてるとすごいたくさんお地蔵さんっていうか櫓祠みたいなのがいっぱいあって、そこにお地蔵さんがたくさんあるんですよ。本当に地域ごとというか一つの通りに一つぐらいのペースでいっぱいあるんですけど、まあ、それもよく考えたらお盆っていうのは、まあ、ご先祖様がこっちの世に遊びに来たっていう、それをもてなすための時間であるとするんだったら、まあ、まあそれを契機にというか、まあ他の過去の死をきっかけにして今生きてる人たちが集まってるという意味では表裏一体なんだなというような気がしますね。まあ最近は地蔵盆っていうのは割と子供向けのイベントみたいなこととして扱われがちなところも多いような気もしますけど。
ああ、そうなんですね。
そう、なんか地区ごとにお地蔵さんというか、まあちっちゃい家みたいな木組みのものがあって、それを、まあ、実はそれ担ぎ上げたら動くみたいなものが多かったりするんですけど、でこの年はこの家の担当で、そうですね、実は動くらしいんですけど、まあ動くものもあるらしいんですけど、でそれはまあその地区に何軒か家があるとしたら、今年は まあ、この何々さんのお宅のガレージ使ってやりましょうとか、なんかそういう風に持ち回りでやったりとかするところもあったりとかいう話は聞いたことがあります。
じゃあまあそういう何ですかね、死者を迎え入れるみたいな営みっていうのは、まあ、どこでもいろんな形で残ってるってことですよね。
大きく特徴的なのはっていうか、まあ、沖縄のことにしろ京都のことにしろ特徴的かなと思ったのは、まあ、そんなに近い市じゃないっていうのが、まあ一つ。
ああ、そんなに近い市じゃないっていうのは。
あ、いや、まあ僕の考え、勝手な考えですけど、その、まあ特定の名前が分かる程度の個人にか、まつわることであったりとかっていうよりかは、まあ集合的なご先祖様であったりとか、
ああ。
っていうような複数の、あんまり自分からは近しくないような市が、まあなんとなく今の地蔵盆であったりとか、そういうものに、関わって今生きてる人たちがつながっていくような、なんとなくそんな気がしましたね。
そうですね、なんか沖縄の旧盆とかの、あと、あの死因は確かにそうですね、確かに旧盆だったらまあお盆なんで個人名とかが割と分かるようなものをお供え物の中に入ってたりとかはしますね。
まあ、今話したのは、我々が話したのは別にそれが全部じゃないっていうか、もう我々が好き勝手喋ってるだけなんで、あんまりこれが人類学だと思っていただきたくはないんですけど、そうですね。実は我々生きてるけど、まあ生きてるという過程で話しますけど、実はいろんな人の死であったりとか、まあかつての生であったりとか、そういうものに囲まれて生きてるんだなっていうのは、まあなんとなく実感が湧きましたね、今回話して。
そうですね。他にもいろいろ思うとかあるんですけど、ちょっと話が長引きそうなので、
そうですね、またなんか機会があれば喋りましょう。
はい。なんか落ち着けた方がいい。
なんかあるかな。
曲詞はこうじゃないですかみたいな。でもね、それ言い切れるほど単純なものでもないんですよね。
それが分かったら多分宗教と哲学は廃れてると思う。
そうですよね。オチになり得るのかわからないですけど、死に向き合ったことによって私はより自分の性に向き合おうという気持ちになれたんですよ。
あー、それはなんとなくわかるかも。気持ちとしては
こう性を向き合う上で自分の性って何なんだろうっていうことを考えたら、やっぱり生活、なんかその英語でもライフで、命も生活もライフじゃないですか。なんかそれがなんかこう私的に生活こそがこう人生でもあり、一日一日一秒一秒がこう生を歩んでるとも言えるし、死に向かって歩んでるとも言えるような、そういう営みだなっていうふうに思って、なんかこう生活を少し丁寧にしようっていうふうな、なんかすごくちっちゃいことですけど
丁寧な暮らしを
食べ物とかもなんかこうそれも含めて全部なんかこう生きてる死んでるってことに還元されるのかなとか思ったりとかもして、その先ほどこうリンさんがおっしゃってくれたような死んでるものを食べるっていうこともそうですけど、割とこう食べ物だったのかもわからないものを食べてることって現代人あるじゃないですか。
何とは言わないですけど、もうこれを食べれば完全に栄養食みたいなのはまあ確かに最近、はい、特に増えてるような気がしますね。
あとはなんかこうもともと本当に自然由来のものじゃないものはたくさんあるのは、まあもちろん周知の事実だとは思うんですけど、なんかこう食べ物じゃなかったであろうものが食べ物として売られてるってことがすごくあって、なんかそれ、そういうのもちょっとなんか難しいですね。
ありていに言うと、まあ試験管の中だけで作られたようなものが食べ物として流通してるような。
はい、
うん、まあ確かにそうですね。
だからなんかこう、まあ、今食べるものっていうと死とか生とかそういう次元じゃない、なんか別の次元のものとかも生まれてきてるしっていうところで、食べ物だったりとか物とかでもプラスチック製品多いけど、果たしてこれは生きる上で必要なプラスチックなのかみたいなこととかも考えるし、なんか何ですかね、なんかちょっと活動家みたいな感じになりっていう結論にはなりたくないんですけど、なんかそういうなんかこう細かいことにもすごくもっと自分を大切にしようっていうふうに思えたっていう、なんかそれだけなんですけど。
そうですね、まあ確かに、まあ食べるっていうのはもともと人間に限らず生き物動物の命を支えてきた行為だとは思いますけど、確かにそこからも全然違うようなものは確かにたくさんあるし、あんまり慣れすぎると命をいただくっていうことを考えるきっかけも減ってしまうような気もなんとなくしましたね。確かに、
やっぱなんかうちの100歳を超えて亡くなったひいおじいちゃんが生きることは食べることだって言ってたこととかもあるんで、あれなんですよ、ひいおじいちゃんが最後に残した言葉が、今夜の飯は何なんだって言いながら死んでたらしくて、死ぬ直前まで何か食べようとしてたっていう。まあ、すいません、なんかどうでもいい話になってしまいましたけど。
考えさせられました。はい、では3回にわたって修士課程で沖縄の戦没者遺骨の収集の研究をされてきた大坪さんをお招きしてお話をしてきましたけれども、最後に死とは何かというすごいでかいテーマでいろんなことを、まあ、私たちなりに好き勝手喋ったようなところはあったんですけど、まあ、確かにすごく考えさせられることは多かったですね。その食べるっていうことが生き物の命と全然違うところから関わってきてるっていうようなのはすごくいい指摘だったなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。
いや、本当に毎日死って何なんだろうって考えるんですよね、僕は。
でも今は考えること多いような気がしますね。なんかやっぱり世界情勢もピリついてますし、災害とかも今すごい危機感度が高まってる時期だなというふうに思いますので。
そうですね。まあ、今に始まったことではもちろんないですけど、考えるきっかけとしてはそうですね。まあ、もし、スーパーとか、お魚屋さん、スーパーとか魚屋さんとか、そういうところに行ってみたら、この命は何なのかと、少し考えてみるのもいいのかもしれませんし、考えない方がいいのかもしれません。どちらを取るかお任せいたしますが、少なくとも食べるっていうことに関して言えば、何かの命をいただくっていうことと、多少なりとも関わってることなので、誰しも関わりのないっていうか、無関係なテーマではないと思うので、まあ、もし何かの考えのきっかけになったら、嬉しいかなと思います。なんか最後にありますか？
まあ、死っていう話だと漠然としちゃうと思うんですけど、やっぱり生きるためには死を踏み台にしないといけないみたいなところが常日頃あって、でも意外とじゃあ死だけを踏み台にして生を構築してるかっていうと、生を踏み台に生を構築してることも実はあったりとか、その今私ペット飼ってるんですけど、ペットの生を拘束することで、ある種私はその一時的な快楽を得ていたりとか、そういうなんかこう生を持って生を踏み台にしたり、逆にその生きてる生き物を食べることによるその喜びを得たりとか、なんかそういうこともあったりとかして、やっぱ自分自身の死とか知覚的な死っていうものはなかなかこう考える上で難しいとは思うんですけど、でも自分に携わってる死だったり生っていうものは実は意識してないだけですごく多いんだなっていうふうには思いますし、リンさんがこんなに日頃から死について考えてるってことも意外でした。
あ、そうですか。それこそ僕は死について考えるのをやめた瞬間に死ぬような気がしますけど。
確かに、ああ、なるほどですね。
あ、いや、なんか別にそんな哲学者の言葉を引用したりとかそんなわけじゃないんですけど、僕の所感です。
逆になんかこう今回の話の流れ的には、生きることと食べることがすごく密接につながってるっていうことだったと思うんですけど、もしかしたらリンさんにとっては生きることと考えることがこう密接につながってるのかもしれないですね。
それはあるかもしれないです。
人それぞれですね。
一番のオチのつかないセリフだ はい、では、後語りが長くなりましたが、今回はこの辺で失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。